ついに2025年年末に駆け込みで注文したふるさと納税のポークウィンナー3キロが届きまして。
おー、カブトの話ですね。
もうおかしくなっちゃう。冷凍庫にいつでもウィンナーがあると思うと、生活にウィンナーが入り込んできてるからなんかその何をするにも、じゃあ、あ、これが晩ご飯ならウィンナーもちょっとねチンしちゃってとか、
はいはいはいはい、
なんか食べるものがないならじゃあウィンナー6本を主食ということにしちゃってみたいな、なんか全ての行動にウィンナーが入り込んでくるから逃げられない、なくなるまで。
いやー、でも幸せな話のように見えますけどね。
1日だから、まあ、3キロ届いたんですけど、1キロの袋が3つ届いて、
何1本何グラムですか。
うわー、まあでもな、何本40本ぐらいは入ってるな。
へえ、いや120本
まあそういうことに、あ、そうですね。あ、もっとあるわ、じゃあ。なんか1日10、12本ペースぐらいで食べてる。
はぁ、ここ
1週間ぐらい。で、1袋はやっつけて、2袋目の途中って感じなんですけど。
全然ある。150本ぐらいあんだ、じゃあ、そしたら。
ある。まああるってか、もう減ってきてるけど、これが困る。
本当に。困ってんだ。
幸せじゃない。自分でもやめ、プラス、美味しいんだけど、で、これ難しいんですけど、そんな美味しくはない。そのシャウエッセンほどは。
うわ、ふるさと納税であんま美味しくないもの初めて見た。
え、本当？
ええ、なんかめっちゃ美味しくない、ふるさと納税のものって。
いや、これはね、これちょっと議論の余地あります。これ長く俺喋れるな、ふるさと納税が美味しいか美味しくないかって
議論の兜からよく出るな。なんかすぐ反論が来ないで、議論の余地がありますって言われて、結局どっちなんですかってなるやつだな。
その、ふるさと納税を贅沢として使ってる人、だから、1万円のふるさと納税をして、400g の黒毛和牛を頼む人と、4kg の鶏胸肉が届くように、その、生活費を下げようとする人が多分二極化していて。
はいはいはい。
俺はなんかその高いもの、一口で終わるものを買う勇気がなくて、なんか大量の豚肩肉とか、ウインナーとかを買っちゃうから、美味しくない。
あ、
まあうまいんだが、美味しくない。
そっか、美味しくないものなんてあるんだね。そうは言っても。
あります。
へぇ、
まあ1日12本食べるぐらいはうまいんだけど、そのシャウエッセンの方が絶対うまい。美味しいけど。
だから俺は、もう、なんだ？ピンポイントで言っちゃいますけど、泉佐野市の、なんだっけな、牛の牛の下がり、
ほら美味しいじゃん。
でもめっちゃ大量だよ。で、なんかその
っっ、ね、
なんか、楽天かなんかのサイトでその金額あたりのコスパの良いランキングみたいな。
へえ、あ、そんなのあるんだ。
見て上位だったから、まあ、このコスパランキングにはちゃんと美味しさが入ってるってことかな。そしたら、
まあ、まあ、確かにそうだね。鶏胸肉が重さだけで見たら勝てるから。
ああ、まあ確かに。まああと俺結構ギリギリやっちゃうから、もう終わってるのが結構あるんですよね。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
まあでもカブトもギリギリだったもんな。
俺もギリギリウィンナー見つけて、俺も本当に安い順で見てたな。
そもそもポークウィンナーって俺食べたことないかもな。
ええ？ほとんどポークウィンナーですよ。いわゆるウィンナーって。
ああ、そうなんだ。その、なんか、たまに、外国のディスリとかで、ポークピッツとかよく言うじゃないですか。
ああ、言いますね。
それとは違う。
それは、あれはちっちゃいウィンナーのことだね。ちっちゃいウィンナーの商品名。
ああ、なるほど。そっか。男性の陰茎をそうやってディスってんのか。
ああ、なんで、知る順番おかしい。チンチンの例えが先に覚えちゃったんだ。
そうなんだ。なんか、なんか、豚みたいなチンチンしやがってみたいなことなのかと思ってたんですよね。
ちっちゃいウィンナーみたいなチンチンしやがってだね。
あ、なるほど。え、意外とそのままそのウィンナーの名前の由来は、豚のチンチンぐらいちっちゃいからってこと？
え、違う、豚を使っているからね。
ああ。
もちろんでしょ。いやいや、そんな盛り上がんない、スタンダップコメディ。
いや、今まで溜まってた分のラップのディスりが、ここで、解消された。
で、美味しくウィンナーを食べるためにマスタードを買おうと思ったんだけど。
最高、粒マスタード。
マスタード買ったことある？ないでしょ。
ありますよ。僕、多分マスタード大好き。
あ、そうですか？
うん、粒マスタードですね、僕は。
なんかマスタードって、これも俺が多分初めて気づいたんだけど、
うん。
なんか、使用量はケチャップ寄りなのに、
うん。
価格は調味料寄りっていうことに気づいて、
はあ、ケチャップは調味料じゃないんだ。
なんか、ドバドバドバって使うもの。だから、
ああ、みりんとかね。
500ml のチューブで150円ぐらいの感じ。
はい、ケチャップ。はい、ケチャップがね。はいはい、はい。
ケチャップがね。けど、チューブのニンニクとかって、あれもうちょっと入れる調味料じゃん。だから 40g で100円とかのイメージ。
まあ、そう考えると確かに割合全然違うのか。
そう。だから俺も、あの、マスタード買いにスーパー行った時に、そのケチャップみたいな入れ物に入って150円で売ってると思ってケチャップコーナーに行ったんだけど、
うん。
そちらに行くと、なんか600円ぐらいして。
おお、高い。
で、片やその調味料コーナー、その、チューブニンニク、チューブわさび、チューブからしとかのコーナーに行くと、
うん。
100円であるんだけど、え、これだとフランクフルト1本分にしかなりませんよ、みたいな量しか入ってなくて。
ちっちゃ、あの、コンビニでもらうやつぐらいプチってやつ。
違う違う、で、でかい。その、40g ぐらいはあるんだけど、なんか、コストコとかの、ウィンナーにかけるときっていっぱいかけちゃうでしょ、嬉しくて。マスタード。
はいはい、はい。
その量。
ウィンナーぐらいっていうのは、まさにウィンナーの体積ぐらいですよね。
ウィンナー。まあまあ、そうそうですね。それをフランクフルトにかけるぐらいで。
まあ、贅沢に使うなら、まあ、本当にそれぐらいで、2、3本で終わっちゃうか。
驚いた。
ああ、まあ確かにな、ケチャップとマスタードはニコイチなイメージありますね。
いや、そうそうそう、そこが意外と格差あるんだって思って、ケチャップ先輩って思いました。後輩の目線から見ると。ケチャ線が意外と包容力あって、マス線は意外と辛いやつだったっていうね。
うまくねえ。
うまくねえな
、ポークウィンナーぐらい。
かぶとです。
高橋です。お願いします。まあ確かにそう聞くと、あのコンビニでもらうプチってやつは結構同じ価値かと思いきや、マスタードの方が多分高いんだね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、意外とそっちに単価取られてるんだとか、そういう気づきが始めた。
まあまあまあ、こう話して分かることとしては、確かにマスタードの方がなんかプチプチしてるみたいなギミックはありますよね。
まあ確かにギミックというか、食材にギミックとかあんま言わないけど、まあそうですね、
ケチャップに粒ケチャップとかないもんね。
ないね。あってもいい。
マスタードって何？原材料。
うわぁ、からしじゃない？
あ、マジで？めっちゃ和じゃん。
西洋からしじゃない？ちょっと俺も詳しくないけど。
ああ。いや、俺、その、マスタードもめっちゃ好きだし、カブトの誤算だったところとしてね。
うん、そうだね。珍しい。
マスタード好きだし、なんだっけ？白いわさび、なんだっけ？
ああ、白いわさび？
うん、なんだっけ、なんだっけ、和わさびじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、白わさびみたいな、なんだっけな、
白わさびと置く一旦。
いやー、ちょっと違うんだよな。
まあでも、来週までにね。
そうそう、あるんですよ、白梅のわさびがね。
が美味しいってこと？
そう、僕はあの焼き鳥生活してたんで、あの、はい、調味料めっちゃ詳しいです。
ああ、まあなる、確かに鶏胸肉なんて何でもいいもんね、うん、調味料。
そうそうそう。それこそチューブの調味料新しいの見つけたらめっちゃ買ってたから。
いいじゃん。
その一番好きなのが何わさびだったか。こう好きすぎて記憶が擦り切れてますね。
いや残念。ちょっとちょっと。残念。カブトの誕生日の話題が9分間出てない。
あ、どこまでいけるのか。
あ、もう出たからごめん。出たから記録とかできなくなっちゃいましたけど。
ビッてちょっと出ちゃいましたけどね。おめでとうございます。
いや、ありがとうございました。ありがとうございました。
35。
いや、ちょっと37ね。なんでちょっとサバ読むの。
おお、参議院選いずれにせよ出れますね。
いずれにせよ出れますね。まあ、31歳になったんですけど、先週の、阿佐ヶ谷で開催されたあばらや公開収録でも皆さんにお祝いしていただく機会をまあ設けまして、私が。
はあ、あ、もうそれ言っちゃう。
うん。
おー、なるほどね。いいですね。そうあったんですよね。
全部そういうことでアーカイブを見ようと思ってくんねえかなというちょっと感じに今なってまして。
はいはいはい。僕も本編で話しますけど、いや、そう、これね。本当。
ああ、そう話してくれる。あ、であれば、ちょっと俺がその、どうしようかな。
いよいよ話して話して。その、裏側知らないですから、僕。そう、僕逆にそこ隠しながら喋ろうとしてたから。
あ、本当。あ、であればちょうどよかった。なんかその、僕の兜の誕生日とイベントの日が近いので、兜の誕生日を祝ってもらいたい、かつその、はいはい、ドッキリをしたいと思って。
いやー、相入れないですね本来。
そうで、俺ドッキリって結構苦手。ドッキリって誰かを不幸にやっぱするものだから、ドッキリ好きじゃないんですけど。
考えすぎですね。
本当、
やりたいと思っちゃったんだもんね。
そう、そもそも不幸にするか、まあ、上げて落とすも、俺の中では結構不幸。宝くじが当たりましたっていうドッキリをかけて、もう実は外れてましたでショック受けちゃうから、それも俺の中で禁忌としていて。
まあまあまあ、確かにね。なんかそれだけに関しては、普通に面白が浮かばないもんね。
いや、そうそうそう、辛すぎる。せがすぎというか、はい、なので、まあ俺が今回ひらめいたドッキリは、自分が企画しないと起こりえないはずのサプライズ誕生日ケーキがなぜか現れたドッキリというのを発明しまして。
なるほど、タイトルにするとそうか。
そうそうそう、自分が企画してないのになんで起きてんのっていう、その困惑が先に来るから別に辛くはないというやつを発明したので。
はいはい、いや、そう、僕らは2人メンバーの2人のメンバーでやってますから、バラやっていうの
は、ね、あ、そうそう、あ、確かにそうか、その前提をね共有しないと、その
そうそうそう、
サプライズ好きのスタッフとかがいないから、
そう、自分が知らないことは相手がやってるはずというのはもう10年もちろんの認識としてありますから、は
い、というのがあったので、まあとにかく、一旦俺は高橋にバレないように、
うん、
ケーキを会場に入れなきゃいけないというミッションを俺の中で追ってたわけですよ、ひとまずね。
いやー、いいですね、 AD、 ドッキリ AD だ。
そう、バレちゃいけなくて、まあでも結局俺と高橋は一緒に入りそうだから、ケーキの手配は俺が阿佐ヶ谷駅から徒歩2分の会場なんで、阿佐ヶ谷駅の併設のビルの中に入ってるケーキ屋さんのケーキをインターネットで事前予約事前支払いして、
はいはい、
受け取ればいいだけの状態にして、当日スタッフで、まあ、ちょっと遅れてきてくれる、我々のお笑いサークルの後輩前坂チャンネルくんに取りに行って、うん、こっそりバレないように持ち込んでねっていう連絡をして、
はいはいはい、
で会場の人にも事前にケーキのこっそりサプライズドッキリをやるんで、
うん、
あの冷蔵庫を貸してください、ちょっと美味しくは食べたいから冷蔵庫は貸してください、
はいはいはい、まあまあ確かにね、1時間半ありますから
っていうのと、その会場の人は別に俺らのことは知らない、俺らが使わせてくださいっていきなりメールを出しただけの関係性なんで、
うん、
このこっちのこの顔が兜で、この顔が高橋で、
はい、そうそう、そっからですからね。
なんでこっちの人にはケーキの話はしないでほしくて、でもただ、うん、誕生日なのは兜なので、ここドッキリで本当は入れ替わってて複雑で申し訳ないですとか、なんかそういう謝罪をしながら話を進めていて、う
ん、
当日阿佐ヶ谷駅に俺が着いたわけで、
うん、
イベントの会場入りまでの間1時間ぐらい暇だったんですよね。暇ってか、あの雪が当日降ったから交通機関の乱れが怖すぎて、早め早めに行ったら1時間前に着いちゃったっていうことなんですけど、
うん、
カフェで時間潰さなきゃいけないなと思いまして、
はいはいはい、
けどなんか阿佐ヶ谷って俺行って初めて気づいたけど、初心者は駅前のあのアーケードしか多分行かないよね。なんか他のとこ行く気起きないよね、時間潰すために。
まあ、なんだろうな、言わんとしてることはわかる。まあ皆さんね、その東京だからおもろいでしょって思うと思うんだけど、なんかね、朝がって吸い込まれるんすよ、アーケード。
そうそうそう、横断歩道がある方に吸い込まれてくと、長細いアーケードがあって、
う
ん。
そうそうそう。
だから新宿とかだと思わないんだけど、これなんか適当なカフェ入ったら、さすがに事前に来ているお客さんの時間潰しと被っちゃうんじゃないかっていう恐怖があって。それは避けたいので、
そう、プロですから我々もね。
まあ一応ね。
そうそう、なんか送迎車があるかのように見せたいですから。
いや、そう、もちろんもちろん。なので逆に穴場どこだろうと思ったら、その駅の併設のビル、さっきケーキを予約したお店、
うん、
のところに、なんか名前、そのスタバとかドトールとかじゃないんだけどカフェみたいなのがあって、ここ意外と穴場かと思ったんだけど、ここで時間潰してると、さっき俺が連絡した前坂チャンネルがいるじゃん、ケーキをこっそり受け取りに行ってって言った前坂チャンネルのケーキ屋と同じビルの建物の近くなんで、
うん、
その前坂に会っちゃうかもしれない。
あーはー、あ、それはいいんじゃないですか。
でも前坂に会っちゃったら、前坂からしたら、いや、お前ケーキ取ってこいって頼んだのにお前おるやんけって思われるよな。
そんなに関係性浅い、ひばいさかと。
いやいや、さすがに逆なら思うかなとか。
そこ会話許されない。
いや、そのバレ、いや、まあ、それが結構俺の中で結構心臓バクバクし始めて。
カブトはそっか、考えすぎちゃうからね。その、弁明するまでの気まずい時間すら耐えれないから、カブトは。
耐えれないので、うん、そこで前坂に会わないために、アーケード勇気を持って入って、 徒歩2分で会場がある、でも会場は通り過ぎて行くと、なんか会場通り過ぎたあたりから一気に昔ながらの、な歴史があるアーケードに変わるんですよ、あれって。表情が阿佐ヶ谷のアーケード、
俺それ見れてないな。
そうでしょう、なんか一気に、なん俺は面白くなるんだけど一般的にはつまんなくなる、
いやいやいや、俺も見たかった、全然その感じ。阿佐ヶ谷全然栄えてんなって感じで終わっちゃったから。
なんか途中から金物や古いまんじゅうや手芸やまんじゅうやダイソーみたいな、なんかそういう感じになってって、
まんじゅう2店舗
まんじゅう、そう、多い、なんか和菓子屋さんがたくさんあって、
なんか観光地みたい。
そう、そのせいで俺は8分歩いてベローチェって時間潰してましたね。
あ、結局ベローチェかい。
まあ、結局まあ8分歩いて、そのこれを逃したらどうなるか分かんないっていうところにベローチェがあったから、その最後のチャンスだと思ってそこでちょっと過ごして、ライブ当日まで、あ、ライブの時間まで待ってました。
会場通り過ぎるのはお利口ですね、確かにね。考えもしなかったわ。
いやーね、これ、
いや
以上です。
こういう皆さん誕生日のエピソードですからね、ちなみに。
以上です。まあまあ、その俺が。
以上ですで終わりました、誕生日のエピソード。
俺が祝われる様はまた後で伝えてくれるかな、高橋がと思って。
あー、なるほどね。まあ、それはぜひ配信アーカイブをご覧ください。
あ、そうですか。はい。
あばらや
!204 号室 R!
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
国民的アニメ、まあちびまる子ちゃんとかサザエさんとかあるでしょ。
あるよ。
まあドラえもんしんちゃんとかもそうですけど、
うん、
あのこういう王道のアニメに絶対ある回っていうのがあってさ、
はい、
さつまいもの季節、秋ですよ。秋にさつまいも食べすぎておだら出ちゃうっていう回ね。
いや、あるんだ。
いや、あるで、これはなんかありますでしょ。
まあまあ確かにそれぞれのアニメで想像できるかもしれない。
うん。でもこれ言うてさ、まあさつまいも確かにおだらのイメージありますけど、そんな現実で起こることではないじゃん、そこまで。
はい。
なのに、まあちょっとデフォルメしてあるあるみたいにしてアニメとかでやるじゃないですか、
うん、
それ見るたびにこれ皆さんも思ってたと思うんですけど、アスパラ食べておしっこ臭くなる回もやれよって。
なんで
思いますよね。
それ何、待遇みたいな言い方してるけど、そんなことがあるの、アスパラって。
いや、さつまいも食べておなら出るよりはアスパラ食べておしっこ臭くなる方がめっちゃあるよ、回数、は
い、これちょっと俺がおかしいのかな、これ奇弁、うん、本当にあること、
これめっちゃあること。アスパラ食べたらめっちゃおしっこ臭くなるんですよ。
わかんない、これ本当にまだわかんない、本当に一般常識なのか奇弁なのか。
でもちなみにこれ臭くなる人とならない人めっちゃ大別されます。
あ、
大別されるんだけど、めっちゃ臭いなる人は、
高橋は
俺なる。
ア
スパラ食べたねってなって、なんでこれアニメにしないんだよって毎回思う。そのおならより多いし強いよっていう。
強いけどなんかやだ、絵面が良くないでしょ。
いやいや、だからそのなんだろうね、火事の現場にでおしっこをかけて、例えばちびまる子ちゃんのお父さんがね、
うわ
ー酔っ払って
やだ、トラウマなる。
そう、おしっこで火消して、
山田君
ヒーローになると思いきやくっせーってなってアイリスアウトで終わりっていう。
はいはい、蒸発すると臭いからね。
違う、アスパラ食べて臭いでいいのよ。
まあまあそうか、
そうやれよって思ってるっていう感じ
なん
です
けど。いや、やんないよそんなの、汚い。
あ、そう、まあだから、まあ、さつまいもの色もねキャッチーで、まあ、おならっていうのもまあギリ許せるんでしょうね多分。
いや俺も今ごめん割り込むけど、高橋が言ってるの聞いて、うん、もうおなら許せないかも俺。
あー、まあまあまあまあ、ほんとギリグレーですよ ね、おならの良し悪しはね。
この20年で変わったかも、その世間の感覚。
逆に子供の時は許せた。
子供の、いや、まあ俺の話じゃない、世界の話。
世界のおならの話。
なんか20年前はおならって面白だったけど、現代だとおならってもう面白くなくない、
うん、それはこすり倒されたから
いや、なんか汚いから。
あー、なるほどね。まあまあ、その昔より潔癖になってますよね、みんなね。
なんかブスという単語のような、その20年前はブスがいけたけど、
いえ、俺が 俺が飲んでるお腹の薬もブスコパンだけども。
いや、どうもじゃない。そんな接続詞いらない。
いや、まあ、確かにその、なんだ、人をけなすとはまた違う系譜だから、これは面白い議論ですよね。
そうだね。議論されてない話。
まあ確かに。だから、ドリフターズからどんどん遠ざかってますからね、我々は。
そうだね。ブー、ハハハ、みたいなのがない。
そう。だからこそ、アスパラ食べておしっこ臭くなる回ですよ、今こそ。
いや、だから驚くって、その、わかんない、あるあるとして浸透してないから、うん、これは、花輪くんの、陰謀論かみたいな、そういうジョークかってなっちゃう
よ。カブトみたいな立場のもマルちゃんの中で出していい、そのなんだあのマルちゃんの仲良しのチビちゃんなんだっけ、
あのタマちゃんね、チビちゃんってなんか猫みたいな名前ということだけ覚えてたんか
そうそうそうそう、タマちゃんはカブトと同じで、うーそれわかんないみたいな立場の人もいながら、はいはい、そうそうそうそう、わかる人めっちゃわかるから、あーっていう、多分、
うん、
北海道アスパラは多分東日本多いイメージありますけど、寒い地域だから、寒い地域はいやーってなると思うな、うん、最高って
まあまあまあわかる、熱烈なファンがつきそう、
うん、まあという提言でしたけどね
恐ろしい、
まあ、僕も10周年全国ツアーの話をしたいんですよ。
はい、
これにて10周年全国ツアー缶でございますね。
はい、本当の缶。
そう、千秋楽、もう千秋楽です、もう千秋楽のようなものって言ってるけども、
うん、
そう、千秋楽にしては緩かったから言えなかったけどね、千秋楽のようなものって言ってますけど、そうだね、そう、それを先ほども言いましたけど、阿佐ヶ谷の会場でやったんですね。
ロフトね、ロフト、かなりサブカルの聖地味があるところに。
いや、そうそうそうそう、もうこれは兜が念願だった会場なんですよね。
はい、
僕で言う栃木の日本舞踊室ですよ、だから。
ああ、まあそうだね。
うん。だから、あれの歌詞をここで返したという形になりますね。はいはいはい、
返却。
うん。いや、あの日を、すごかった、初っ端から。まず、高市総理のお出迎えね。
ああ、いや、阿佐ヶ谷駅でね、ちょうど演説の予定が入ってたから被ったんだよね。
いや、そうそうそうそう。すごいっすよ。だって、前の週は阿佐ヶ谷姉妹からコメントをいただきね。
はい。
で当日は高市総理っていう、もう考えうるサプライズゲストの最高峰ですよ。
そうだね、高市くん。
ね、阿佐ヶ谷といえばと日本の今最高峰の知名度誇る人ですから。はい、そう、まあだから、まあ実際俺らの時はいなくて、それこそカブトの入った1時間前もいなくて、会場した途端現れたんですよね。
あ、じゃあ本当に裏かぶりしてたんだ。
いや、そうそう。あ、でもまあ開演の時にはいなかったから。
あ、じゃあ
前説ですよ。ま
ああ、そうか、そうか、よかった。ちょうどどっちも行きたいって人にはちょうどよかったんですね。
いや、そうそう。今回ちょうど前坂に前説をお願いしてなかったんでありがたかったですね。
確かに。前坂はその時休んでたから、序列が確定したな。高市の上に前坂がいる。
実際多分高市さん自身も自分の演説というよりも、その他の、その党の人の応援でいたから前説みたいなもんですから、多分、ね。
ああ、そうか、そうか。
そうそうそう。ありがとうございました、高市さんね。ということで。
高市さんね。
で、あの、この会場は、その、梅田ラテラルっていう大阪の会場と一緒で、常駐タイプ、スタッフさんが。
はい、ちゃんといる。
いいですね。この会場は本当に楽で。
いやー、そうですね。
もうその、他の会場で起こる、はい、はい、はい、あと30分で会場、はい、はい、はい、がないですから。
そう、椅子並べ、椅子並べ、椅子並べとかがない。
ない、もう行ったら並んでましたから、もうだから俺もスイッチ入れる必要ない、もうずっとオフモードで、開演までいましたから。
ずっとオフモードだったな、あの時間。
うん。いや、そうそうそう。最近流行ってる俺の中で、始まるまでオフモードでいる
へ
ー。って。すごいありがたかった。やっぱり、オンモード俺、疲れちゃうんで結構。
はいはい。
やっぱ、寝が、その、陰キャというか、家にいる人なんで普通に。
はい。
そう。だからそれができてありがたかったんですけど、いざ始まったらもう、あっという間でしたね。これは良くも悪くも。
いや、そうですね。1時間半の公演時間
が、まあ、全国ツアーの各箇所を振り返るっていうのね、最初にやりましたけど、うん、もう、そう、時間が足りなくて、もう、その2箇所目の大阪あたりから巻き始めましたからね。
いや、そうですね。
あの、見てもらったらわかるけど、赤いそう、僕、全く否定しなくなったから、途中から。
はいはいはい。
そう、もう全工程で巻き巻きする人になってたから。
うん。
いや、それマジでそれでしたね。みたいのがずっとありましたから、全校で巻き巻きマンになってました
ね。いや、ありがたいね。
で、ロフト A も、その、食べ物とか飲み物を差し入れできるタイプだったじゃないですか。
ね、あんなん、教えてほしいよね、事前に。ホームページに、でかく書いといてくださいよって思っちゃう。
そっか。俺、なんとなくあるだろうと思ってたけど、カブトはまあ半々だろうなって思ってたぐらい。
うん、まあそうだね。多分はある。なんか YouTube で見たことあるからあるんだろうな、みたいな。
はいはいはいはい。いや、そうそうそう。だから、ある意味これが、なんていうか、常識な会場もあるんでしょうね、ちょいちょい。
いや、ロフト系列とラテラルだけだと思います。俺らが特殊な道を歩んでるから、これを結構業界標準だと思っちゃってるだけだと思う。
へえ、でもラテラルもロフト A も盛り上がってるってことは、このやり方結構いいやり方なんだね、多分ね。
あ、まあそうだね。ロフトの発明。
サブカルの聖地ということは。
うん。
みんなが、こう、気楽に入れる場所というか。
はい。
で、まあ、今回、その、公開収録じゃなかったから、その、最初、公開収録してるときはさ、お店の人が気使って、その時間だけは食べ物とか俺らに届けないでくれたじゃん。うん、
はい。
で、今回はもう、初っ端から届けてくれながら、俺らも喋ってたんですけど、なんか、芋餅多かったよね、差し入れ。
多かったし、高橋芋餅が圧倒的に多かったな。
いや、そう。いや、これ、ややこしいのが、俺、芋餅大好きなんですよ。
うん。
でもこれ言ったことないのよ、別に。
あるって。あるよ。
これ、え？いや、これだけ謎なんだけど、俺、ある？
あるある、なんか、あ、
どこどこ？
いや、その、6年ぐらい前のアパレルとかでちょっと言ってたと思うけどな。
どういうエピソード？芋餅の爆笑エピソードって。
だから爆笑ではないよ。その、しんみりエピソードで、弘前大学の学食で美味しいものは、みたいな話になった時に、芋餅って言ってたと思うな。
広大の学食か。あったね、うん、確かに芋餅ね。
そうそうそう。
なんか俺が唯一あるかもって思ったのは、なんか大学時代に、なんだっけな、じゃがいもめっちゃもらって、で、その芋が腐りかけてたから大量に芋餅作って吐きそうなぐらい食ったっていうエピソード喋ったっけって。
はぁ、あ、はぁ、あ、いや逆にそっち覚えないな。
これだからあるとしたら無印の頃なんすよ。
まあそうだね。確かに昨今そんな話を思い出してまではしないか。
いや、そうそう。だから知ってる人も少ないから、あの4個5個ぐらいの芋餅もしかして一人で頼んだ可能性あるそうと思って。
いやー、ちなみに違いますよ。
思い出させたの。何か言ってるね。
あ、そうそう、差し入れの紙ね、一緒に見たけど、いろんな人が芋餅を授けてくれてた。
いやー、あれおしゃれでしたね。なんか、オリーブオイルみたいについてましたよね。
ついてた。チーズ入ってて。
ねえ。いや、美味しかったですけどね。いや、はい、謎だったのよ、それが。どこで喋ったっけ
芋餅の人がついてる。
ねえ。いや、もう実際大好きですと、ここで公言させていただきます。
はい。
これで来年はね、その、みんな、頼めますね。
確かに。そうだね、美味しかった。
で、まあ、喋り、トークゾーンもありながら、数字が見えるメガネの企画やりまして、
はい、
で、最後にはさっきのサプライズ。
いや、そう、あれはいいですよ。発明は。いや、
マジで、どうしたら正解だったのか全然わからない、今考えても。
なんか飲み込みが、俺、あの後、
うん。
なんか、アーカイブを、その当日のリアルタイムでは、あんまり高橋の方を見ると、その、うん、ドッキリのリアリティが薄れるか、高橋のリアクションを見たがっているカブト君になりすぎるかなと思って、
はいはい。
当日、高橋の反応をあんま見れてなかったから、その事前にお客さんには、入場時に紙を配ってこれは高橋に秘密なんですけどこういう複雑なサプライズをやるんで、うんうん、高橋のリアクションをみんなで見てやりましょうみたいな紙を配ってたから
そうだよねコミュニケーションはその紙のみだもんね
はいなのでそれを、
はい、不服そうな返事返ってきたけど
違う違うはい普通にはいだよはい
たまに兜もオフなるからな
でそのリアクションを俺が初めてちゃんと見れたのは後日そのアーカイブ配信を一人で俺が自宅で見た時なんだけど。
はいはいはい。
本当にすぐ切り替えてた。なんか俺の方を一回ぐらいチラリと見るだろうとか踏んでたんだけど、そういうのもなく、うんうん、お客さんを睨みながら、はいはい、ハッピーバースデーの曲が流れたら2秒後ぐらいに、こう手を叩く、
うん、
そのお祝いムーブ、その居酒屋で近くの人が誕生日サプライズやった時に、俺隣の席だけど、ノリで手叩いちゃおうかな、みたいなムーブをし始めてて、
いや、まさにカロリーで言うと一緒だね、今の説明。
そうだね。
うん。いや、そう。でも、俺は頭の中でめっちゃぐるぐるぐるって回ってるよ、はいはいはい、それやってる時。これ何の曲だってなって。 ホタルの光かみたいな思いながら、
はいはいはい、
そんなハケさせたいって思って
嫌なスタッフなわけない。
で誕生日、あ絶対カブトだ、カブトが主役だ、はいはいね、じゃあ俺は下がろう、うん、はいはいはい、はいはい、っていう考えですよ。
いやまあじゃあそっか、その時に下がっとき
ゃ正解だろうっていう、
え俺がこのサプライズを仕掛けなければ起きるはずがないのだがとか、そういうとこまでは回ってないってことね。
まあそうだね、だからバレてないですよドッキリは
っていう感じでしたね。
いやそうね、だからカブトが言うようにその俺とカブトしかいないのだからっていう状況にはなってなかったね、頭がね。もうあらゆる可能性があるなって、はいはいはいはい、お客さんのサプライズか、まあまあね、ロフトへのサプライズかっていうね。
めっちゃ俺それやられたら怒っちゃう会場やファンがそのライブを崩すようなサプライズしたら全然怒っちゃうな。
まあだからまさか俺へのドッキリとは思ってない。そのカブトが自分で自分に、なんだお祝いの時間を作る。
ああまあなるほどね。ああそうかそうか、それは確かにある話か。
これはあり得る。でまさか俺のリアクションを見るとはっていうのは、はいはい、これはいや俺がもうちょっとタレントの時間を持つべき、自覚を持つべきなんですかね
まあまあでもあれはまあ実験なんで、その世界初のドッキリを生み出した結果どういう反応するかみんなで観察しましょうという時間なんで、いや、まあ、あれはあれで正解だったということ。
まあ
で
もあの大失敗と引き換えにカブトはケーキを得たわけですから。
いやいや得ましたね、フルーツがたくさん乗ったケーキじゃないんですよあれ、しかもタルトで。
いやそうそう、だから後ろの人見えないぐらい薄っぺらいケーキだなと思ってまあまあまあまあ、タルトですからね、
高くてねケーキは。なんかやっぱ自分であんまお金使いたくないから安いケーキを探したところ、1700円ぐらいのタルトにしてはフルーツがいっぱい乗ってて綺麗。
はいはいはい、いや綺麗でしたけど。
でその
綺麗、はいはい、
キャンドルのセッティングとかライターで火つけてとかも全部前坂にお願いしたんだけど、うん、
はいはい、
その後で聞くにはそのタルトだからキャンドルが刺さらないのでその柔らかいフルーツのところに多めに刺しましたっていう、その桃は厚みがあるので刺せてとか、ね、キウイは薄いので刺せなくてみたいなのを後で教えてもらった
主に大失敗じゃん
いやそんなことないでしょ、華やかで。
結局ケーキが薄いからやっぱ面を見せて、面は綺麗だから面を見せようと、その裏バックヤード帰った時に面を見せて写真撮ろうとした結果チョコレート落ちましたから。
ああ落ちましたね、カブとハピバって書いた。
イエス、ギリね、落ちる直前の平和な頃の写真は撮れましたけど。
ああね、ギリ間にあった1秒前に撮れた写真がツイッターに上がってます。
いや反省ですねあれはね。
そう、あのケーキで言うと俺一個サプライズ食らってて、
うん、
まあ、台本に書いてたんですよね、このタイミングで電気を完全に消灯してもらって、
はいはいはい、
ハッピーバースデーの曲をかけて前坂が横からケーキを持ってくるという算段を高橋以外のスタッフには全員ちゃんと伝えてて、うん、
はいはいはい、
でもうきっかけセリフがあったんですよね。じゃあこれが最後のギャンブルディベートのコーナーでしたっていうところの台本に赤丸をつけてここでって言ってたんだけど、
うん、
そのタイミングで電気が落ちなくて、
はいはいはい、
で電気を司ってるはずの後方の会場スタッフの方を見ると、うん、なんか電話してて、
そんな大掛かりなの電気消
す。違う、その東京都の電力をオフしてくださいの電話じゃなくて
すげえ仕事できない AD じゃん。
その俺が、まあ、見た感じで察したのは、まあ、なんか本当に対応しなきゃいけない電話が来ちゃって、
うん、いやそうだよ、なんかワンオペな感じだったもんな、その主力のスタッフの人は。
ああそうそう、で電話出ちゃってたから多分俺がきっかけゼリフを言ったタイミングとかももう正直分かんないから、
はいはいはい、
切れないみたいな。
で、わあ、まあ、そのセリフ2回言うわけにいかんわ、
いかないのでこっち見てくれて目もあんま合わせてくんないし、
ああ
だからまあ一応その後の、まあ、俺としては戸惑いながらもまあトラブルが起きているということは分かったんで、
はいはいはい、
そのじゃあ、最後のなんか抽選のコーナーやりますかみたいな感じで時間を引き延ばしていって、
そうだよ、俺そこの記憶めっちゃある、あの、うん、なんかカブトがフリーズしてんなと思ったんですよ、そのでしたって言った、
そのせいだわ、うん、
で俺があれだよね、カブトなんかやることあんだよねって言ったのよ。それは、
はいはいはい、
抽選会の、抽選会を振るべきだよねと思ってカブト、
あ最初にお願いされたそれね。
そうだけど今思うとあの瞬間めっちゃ空気凍ったんだよね。
あ確かにその時ドキッ、 なんかバレているのか、そのサプライズの、うん、はいどうぞって振られたのかと思って慌てた。
だとしたらめっちゃキレてるよね俺。 なんかやることあるんだよねって
。確かに。そうだね。
言って、でもそれは俺がちゃんとその、一応工程が頭に入ってたから、抽選会だよねって言って、うん、まあ一応抽選会に突入したんだね。
そうそうそう、はい、そう。で、
そうだそうだ、
高橋が抽選ボックスから抽選を引くタイミングとかで、俺はそのスタッフさんの方の目を見て、うん、この手でのジェスチャーで、こう、下げてくださいみたいな。はいはいはい、上から下に手を下ろすみたいなのやっても。
確かになんか風来たな。
いやそんな仰いでないよ。そんなには仰いでないけど、
だから目そう見えてはなかったから。
でも遠くのスタッフさんと目が合ってる感じもしなくて、その抽選会の時間を3分ぐらいやってたら、
はいはい、
そのスタッフさんがなんか電話しながら急いで走ってきて、はい、俺の後ろにこっそり書き置きを置いてくれて、
お
その書き置きには、電話対応中のため誕生日サプライズ後でになりますって書いてて、
お
いやここまで意思疎通取れるならできちゃうんじゃないですかとはまあ思ったりしたんだけど、
はいはいはいはい、代わりの人が届けてくれたんか。
いや本人が電話しながら届けてくれたから、その書き置きをできるのならもしかしてあなたができちゃうんじゃないですかとかは思ったけど、まあ、このワンチームワンチームと思って、
は
い
はいはい、まず万全でやりたかったね多分ね。
いやまあそうだね、ありがたい。で3分後ぐらいにギリギリ電話が終わってくれたおかげでハッピーバースデーの曲を流せたって感じです。
あーなるほど。まあもちろん俺にそれは伝わってないですよ全然。
うん。
そう、ただ今思うとその時間を引き延ばすために我々のグッズプレゼント抽選会の人数は増えたんだろうなって思いました。
あ、まあ確かに、もう一個ぐらいいっちゃいますかとか言って。
そう
増えたかもしれ
ない、ね。ちゃんと我々の利益を削って時間を稼いだという。はいはいはい、素晴らしい連携、
まあ、盛りだくさんでしたね。
じゃあ俺は人知れずちょっとアシストしてたんだねドッキリをね。
ああまあまあそうだね、時間をその本当に終わっちゃうところだったから、
うん、ああそうか、間を恐れる俺の性格がまあ効果不効果、
ね、功を奏しました。
ドッキリアシストしたんですね、
うん、
まあそういうちょっと裏を知ったら俺もちょっとアーカイブ確認したくなったんで、ちょっと皆さんも、
ああいやい、あれはいいですよ、その全員の一挙手一投足が分かるから。
うん、確かにそう、スタッフの人もちょいちょい映ってたりするでしょう、ね、後ろに来たね、
うん、
ぜひご覧ください。まだ見れます。
あ、確かに、ね、そうだ、それも伝えとこ、
2週間だから、あと1週間かな、
2月21日まで購入ができる、
うん、
アーカイブツイキャスプレミア阿佐ヶ谷ロフトへのホームページから買えて、いくらだっけ、1500円とかで売っていました。
はいはいはい、こちらぜひ我々が身を削ってやったドッキリもありますのでね、
はい、うん、
でまあ、イベント自体はありがたく終わって、でいただいたもので打ち上げをして、
ああ芋餅をねいただこうと思って、そうそう
そう、いただいて、で僕は次の日朝から塩釜でイベントだったんですけど、もう終電終わっちゃってたんで帰れるとこまでと思って大宮まで帰って、
へえ、
で大宮でホテル泊まってたんです、東京高いからね、
うん、まあなるほどね、
そうそうそう、でホテル泊まって、そのホテルがね綺麗なんです、めっちゃシンプルで綺麗なホテルなんだけど、はい、めっちゃ壁薄くて、
へ
ー、俺初めて綺麗で壁薄いホテル、
おお、確かにそんなの本当は相入れないはずなのに、ね、奇跡のバランスで存在した。
汚くて壁薄いホテルならもちろん泊まったことありますけど、綺麗で壁薄くて、
はい、
だからお隣のエチーのが全部聞こえるんですよ。
へー、いい
な、そう、初めて俺隣のエチーの聞いたの、
いいな。
そうだから汚くて壁薄いホテルだと起きない現象なんですよこれ。あの綺麗だから盛り上がっちゃったんですよ多分ね。
ああまあまあそっかそっか、なるほどね。
そうで俺はもうめっちゃ疲れてた、12時も過ぎてたし、うん、うるさいからシャワー入って寝ようと思ってシャワー入って戻ってきたら隣めっちゃ喧嘩してんのよ。
え？喧嘩？
ヘッチ失敗と思って。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
ねえ、
怖いね、
そう、間見てないから、なんで、うん、と思って、今、あなたらは裸なの、どうなのと思いながら、でもね、もう喧嘩の内容もめっちゃ聞こえてくるの、もう壁薄いから。
ええー、あ、そう。
もう男性の主張としては、
はい。
もううるさいから黙れっていうね、女性の主張。
はいはいはいはい、よくないね。
で、女性の主張としては、今仲直りしたいっていうね。
はいはいはい、うるさいね。
で高橋の主張としてはもう男性と一緒、もううるさい黙れって。
いやもう正しいね、
黙れマジでと思って。
いやそう、まあそうか、レイジも回ってるもんねきっと。
そうでも喧嘩の終わりももう聞こえた、そう、もううるさい寝るって言って、ねえこっち向いてもう寝るって言って黙ったんで、あまあ女の人も諦めて寝たんだなと思って、でまあ俺もその温度と同じようにまあ眠りについてぐーって
はい、3人で眠りについたんだ。
そう、3人で眠りについて仲良く朝起きたら全く一緒の流れが起きて、そっからまず、はい、エチい声で目が覚めて、
へえ、
で朝シャワー入って戻ったら喧嘩してるんすよ。
おい、どういうサンドイッチ。
だからもしかして俺原因と思って、
うん、
そう、俺のシャワーの音も聞こえてるはずだから隣にね。
はいはい、まあそうか、
俺のシャワーの音が聞こえて、で水の音が聞こえて、
はい、
おしっこしたくなって、
はい、
トイレでおしっこして、
はい、
アスパラ食べたからめっちゃ臭かったんじゃない。
いやいや、そんなわけないだろ。
神回じゃん、俺が求めてた。
そんな連動しないから。
最高と思って出ましたけど。
そんな伏線回収いいですから、アスパラおしっこ伏線回収。
で本当に人の喧嘩聞くのって楽しくて、
うん、
そのせいでその朝マック引き換え券がそのホテルにはついてたんだけど、時間なくて行けず、
もったいな。
初めてそのぐらい熱中してた、隣の喧嘩を聞くのに。
最後仲直りまで見れた？
いや、見れなかった。
うわー、気になるね。 To be continued。
長喧嘩でした。でいざ新幹線のホームに着いたら、あ、全然行けたな朝マックっていう時間で、さらに、
はいはいはい、
アスパラシッコのせいですよ。
アスパラシッコのせいじゃない、
アスパラシッコだったな、マジで。シッコ悪くない。どっちだったんだろう、声でかいのか壁薄いのか。
うん、気にな
る。もう俺の隣の部屋にも聞こえてたんじゃないか、隣の部屋静かだったから。
はいはいはい、なるほど。もう一個筒抜けでさらにね、経由して、ね、
いやそういう東京でした。
いや怒涛でした
ね。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
204室 R。
エンディングです。
ふつおた、サラミさん。
サラミだ。
先日はあばらや204号室10周年全国ツアー千秋楽のようなもの、お疲れ様でした。とっても楽しかったです。
ありがとうございます。
私は今回神奈川県から参加したのですが、この地域では珍しく雪が降っていて、帰りの電車が止まるんじゃないかとちょっと心配でした、
ね、え、
お二人は寒い地域の出身だと思いますが、冬の交通手段は何がメインですか？
マジで朝大宮のホテル出た時も大粒の雪降ってて、
大宮もそうなんだ。
みんな傘さしてて、いや、うん、舐めんなよと思いながら歩いてて。
なんで舐めてないからさしてるんでしょ？傘さすな
よって。そう、うん、まあそうだよね。で新幹線乗ったら関東はめっちゃ真っ白なんだけど、東北は逆に雪降ってないのよ。
へえ、あ、じゃあ雪が溶けてくんだ、北上するにつれ。
そう、まあ、てか大雪が東北には適用されなかったというかね。
はいはい、はい、
全然降ってなくて。だけど新幹線止まっちゃって、栃木あたりで、
な、雪のせい、
雪のせいでなんかイオンがしますみたいなんで止まって、で40分ほど点検しますってなって、
うん、
マジでと思って、俺本当にイベント遅刻すると思って。
あ、そうか、すぐあったのか、翌午前中から。
そうそうそうそう、さすがに40分遅れる想定では撮ってなかったから、
うん、
やばいやばいやばいって思って、マジで点検参加したいぐらい焦ってて。
変だ、マジ。
でもマジで多分その原因見つけるまで終わんないのよ、この点検。
うん、
まあ全部点検したから OK のタイプじゃないというか、
はい、ここに石が挟まってただけですねが分かんないともう話が進まないんだ。
そうそうそうそう。でも実際40分が30分ぐらいにはまあ収まって、
はい、
でもまあ実際ギリギリでもう塩釜のイベント会場ついて3分打ち合わせして、どうもーって出てた。
へー、すごい売れっ子だ
ね。え、そう、疑似売れっ子できましたよ、おかげさまで。
確かに
肯定感上がりましたけど。冬の交通手段は何がメインですか？いや、だから別に正直変わらないっすよね。東北とか北海道の人って冬だからとか。
え、でも高橋はチャリ好きでしょ？
だ、チャリ乗るって。
いや、ダメでしょ。
あ、ダメ。禁止。え、
禁止じゃない？積雪があればね。
あ、そうな。まあ、北海道は全然乗れますよ。その、なんだ、ふかふか雪だから滑りはしないし。
怖い。怖いね。
みんな乗ってますよ。
運転手からすると。恐ろしい。
いや、まあ、そう、まあでもそれで言うと、まあ僕主に高校が一番自転車機ピークですけど、
はい、
そう、でかい道路とかはないんで、めっちゃ近いのよ高校が、だからもうなんだ、細い道をこうくねくねくねくね行ったらもう高校沿いに着くんで、それは自転車で行ってたな。
うん、
まあさすがに歩道がないとこは走らないよね自転車で。
はいはいはい、
その頃ですよ、ね、まだ歩道走るのが当たり前でしょの時代ですよ、
うん、
確かに今の時代だいぶ危ういな、車車道走んなきゃいけなくなるもんな。
そうだ、なんかちょっといろんな要素、どの法律に引っかかるか分かんないけどいろんな要素が混じり合ってますね。
確かに。でもこれなんだ、毅然としたルールってあんのかな、冬雪積もってたら。まあ自転車車道走んなきゃいけない、まあ、これは決まりですけど。
確かに乗っちゃいけないがさすがに法律ではないでしょうから。
ねえ、うわー、いやマジで俺自転車に関してはせーので一回日本人全員で学びたい。
いやまあ、
ね、ルール変わるから。
確かに、ね、免許を作んなきゃね、マジで作んないと一斉に学べないから。
作ってほしいし、作ってくれたら一発合格できて多分自己肯定感上がるから作ってほしい免許。
確かにそうだね。
ね、そう、俺とカブトじゃ多分走行距離がもう全く違うよね自転車の。
はいはい、
ま、マジで乗らないでしょカブト自転車。
あ、もちろん
ね、
ない。
そう、
車、アフエの交通手段は車です。以上です。
ああ、そう、車はもうずっと車ですよね。
うん。
だからこの人が言うのは電車が止まるから別の交通手段にするとかあるんすかっていう意味も含まれてるのかなと思ったけど、北海道とか東北は雪でそうそう止まんないですから、関東はだからもう仕事取りやめとかありますもんね。
いやね、いいよねあれ。
なめんなよマジで。いやこれはずっちいぜ本当に、
うん、
もうこれは昔のギャグしたって俺は怒りませんよ。その
ギャグじゃない かっこいいセリフだから。
ずっちな
だとしたら本当にやめた方がいいですけど
ありがとうございました。続いてマイさん。
あ、マイさん名前っぽい。
私はドール服を作って売っているのですが、イベントなどの締め切りギリギリになって急ぐタイプです。
うん、
でもなぜか間に合わなかったことはありません。計画性があるのかないのか自分でも分かりません。
あるあるだな。
お二人は締め切りには余裕を持って間に合わせることはできますか？間に合わなかった大失敗もあれば知りたいです。
いやー、なかなかできないですね余裕を持って。
ケ
ツ合わせになっちゃう。最近も輪をかけてそうなってるな。
ケツは。
そうだ。いや、なんかコツ知りたい本当、余裕を持って終わらせるコツ。
確かに。
あれ、持ち合わせて おられますか？
逆に俺パンパンにするコツなら知ってて。
なパン、どういう状態それ、パンパン、
予定をパンパンにするコツなら俺知ってて。
はあ、はは
あ、まあやらなきゃいけない本当の締め切りがあるものあるじゃん、
うん、
とそうでもないものがあった時に、
うん、
このやらなきゃいけない本当にやばいやつをあえて取っとくことで、これってでもどうせやるじゃん最終的には。
はいはいはい。
から先にそうでもないものをやっちゃうっていうこのライフハックがあります。
ライフハック、ハックですね。
これは、いやでも、
ハッキングされてますね。
失敗した時でかいけど、基本的には成功する。だって絶対にやらなきゃいけないことなんだ。
失敗した時でかいけど、で流しちゃいけないんですよ、その要素。
でもこれ意外とおすすめです。
まあ確かに、その、やんなきゃいけないことが待ち構えてる時の人間って結構分かれるんですよ。その、うん、やんなきゃいけないことやんなきゃなと思いながらゲームに行っちゃう人もいますから、はいはいはい、そうなるぐらいなら確かにカブトみたいによしやんなきゃいけないことがあるからそれに向けて頑張るぞって言って違うことやるでしょ。
そうそうそう。で本当にこれ本当にやんなきゃいけないその出願とかね、その大学の出願とかを後ろにやることで、はいはいはい、でもこれは絶対やるからっていう
倫理的に崩壊してますけどもまあ分かんなくない。
まあなんかはい、
いや締め切り、いやそうな、やったらいいのにな。
ありがとうございました。
残念です。
ふとまた最後、渦巻きくださん。
渦巻きかん？耳の？
渦巻きかん？あー、そういうこと？渦巻きかんさん。初めてお便りを送らせていただきます。
おお。
私は仲のいい友人とよくカラオケに行くのですが、その際高橋さんの逆翻訳動画を見ながら逆翻訳バージョンの歌詞で歌い盛り上がっています。
おかしいって。
ただ、
採
点機能をつけてみると通常の歌詞で歌った時よりも逆翻訳バージョンの歌詞で歌った時の方が AI ボーナス点が高くなることがあり、なぜなのか気になっています。
あら、粗品センス枯れた。どっちも3だ
AI と逆翻訳は相性が良いのでしょうか？高橋さん何か心当たりはありますか？ありますか？
はあ、なるほどね。逆翻訳バージョンで歌った方が AI ボーナス点が、 AI ボーナス点って何？
わからん。
まあ、なんかあるよね、その伸びやかしゃくりとかで点数が徐々に上がってって、 で、AI ボーナス点な、総合点なのかな AI っていうからには。
なのかな、
まあ、なんか AI という要素だけ取ると、まあ確かにな、なんだろうな、全体的な、まあだから音程が合ってるとかじゃなくて、全体的に音程が下がってて綺麗みたいのも AI が判断する。
はいはい、まあなるほどね。他の評価軸がありそう。
はいはいはい。なんだろうね、逆翻訳。でも、あるかも。その、逆翻訳の歌詞って、一応僕がね、当てはめてるんですけど、この歌詞の歌い方を。でも文字数が違うから、僕なりに解釈して、ここの本来なら1文字のとこに2文字詰めようとか決めてるんですけど、
はいはい、
まあ、僕歌手じゃないから歌いやすく詰めてるはずなんで、そういう意味では元の歌よりも歌いやすくなってる可能性はある。はい、
ああ、まあなるほどね。編曲能力がある。
あ、そうそう。編曲だね、いわばね、
うん。
だからこれは理にかなってる可能性は十二分にありますね。
へえ、だそうです。
うん。ああ、まあありえますわ。まあだし、ね、その本気を出して、そうだね。なんとかみたいにその歌いやすくしてるから、いや確かにすごい気づきだな、これ流行ってほしいな、
ね、あ確かにこれ流行ったらでかい
ねえ、その千鳥かまいたちのあの鬼レンチャンでホイケンタさんとかがやってくれたらいいですよね。
わー熱っ、
くるくーみたいな感じで歌いやすいのを探した結果ファイヤー高橋さんという方の脚本訳これがいいと気づきましてみたいな。お二人はカラオケに行かれましたか？
ああそうですね、最後添えてて俺は行ってないですね。本当に
カラオケはまあ苦手で、僕わけあって行きましたね。
のいや、わけあってって、
わけあって、いやもうカラオケはいろんな用途で使えますから、その打ち合わせとか、
はい、
いろいろなんかそれで行きましたね
なんか隠してるな
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふとたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしておりますので、そちらから、没入お願いいたします。さらに、アーカイブ配信、千秋楽のようなものアーカイブ配信ございます。詳しくはあばらやの X にどうぞという感じですね、はい、そしてさらにさらに配信アーカイブや千秋楽のようなものを参加して楽しかったという方に朗報でございます。4月12日、梅田ラテラルで公開収録やりまーす。
おい、日曜日昼開催だ。
あ、そうですね。福岡以来の初めての昼開催。
はい、
札幌もあってか。うん、でございます。まあ、大阪の昼開催はね、とっても平和なので、こちらおすすめでございます。
いやね、本当に治安がというか、まあ治安が良くない通りなんで、お昼はお昼で違う色が見れそうですよね。
何時だっけ ?10、
あ、そう、めっちゃお昼、今すぐ確認できます。会場が12時で開演が13時なんで、正直めっちゃお昼なんですけど、なんかそれでお願いします。
ご飯食べないで挑まなきゃ
まあもしかしたら芋餅をいただける可能性もあるので、
確かに。わ、梅田芋餅あるかな、
なんか見た記憶ないね。
ねえ、なんか東京やっぱ東の名物なんかもしれない、芋餅って。
うわー、まあそうかもね、もしかしたら。
お願いします。
お願いします。
はい、さらに、まあ、概要だけですが、2月27日には、僕がやっているラジオのスポンサーさんのイベントがありまして、28日には、公開されましたけども、僕が分子人形を初めて披露したダテリウムの5周年イベント、こちらに参加しますので、27、28、宮城にぜひという感じでございますね。
はい、
いやー、10周年ですよ、まだ。全然10周年。
ああ、そうですね。3月をもって、ついにそれが言えなくなるけど、まだ10周年ですから。
まあでも、ここら辺でもう薄めてった方がいいのか？変な話。
あ、その様相？
10 周年じゃなくなった途端、みんなどっか行っちゃう？
ああ、まあまあ、そうか。なんかを掲げて進んでる時ってそういうのあるもんね。バンビの万有のように。
そうそう、100万人、目指せ100万人を掲げてる時って、100万人行った後結構、な、燃え尽きますから。
まあ確かに一旦着陸をね、
いや
次の離陸のために着陸をしだす時期なのかもしれない、ここ 1,2 ヶ月
だんまりするか。皆さんはぜひツイートしていいですけど
そうです、ね、
しれっと20周年まで黙ろうかな
まあまあまあ、ありかもしれない。阿佐ヶ谷ロフトのイベントで言うと、押したせいでさ、俺がやりたかった企画が1個飛んでるんですよ。
あ、そうですね。結構全国ツアー中も何回かありましたけど、今回も飛んじゃいましたね。
飛んだし、今回のはちゃんと15時間ぐらい準備してきたんで、とほほという
感じ、ね、まあ、どっかでできたらいいですね。
うん、
まあ、だし皆さんの目に見えたところで言うと、最後のコーナーが1回しかやってませんからね。
あ、ね、あれもかなり時間かけてアプリ作ったんですけど、
ねえ、うん、いやイベントって刹那的ですね。
いやそうですね。
ねえ、だし中止になっちゃうイベントだってあるわけだから、もう信じられないよな。
まあ確かに本当にだってあの日雪降ってたんで、イベントによっては全然なしになってたところもあるんだろうな、関東でいくつも、ね、
いや本当に恵まれない国ですよ高市さん。
天気を明るくする、雪を減らす。
いやありがたい、入れようかな、ね、そんなとあったら
平均気温を冬だけ上げるみたいな、こういう公約を掲げてほしいものです。
おお、ぜひお願いします。僕の親戚に天気予報士がいるんで頼んでみます。